ぶない。
突然だが説明しよう。この番組は規制ばかりのこの世の中で無謀にも際どい企画ばかりを追求する世にも危ないトークバラエティなのである。はい、危ないラジオのお時間です。皆さんウェーイ。この番組は広島出身広島さんのダメ人間私アンディがついに3ヶ月近くに及んでリスナー様からいただいたやばい話を全国のコミュニティ FM に放送してしまったという実に危ないラジオです。本当に皆さんありがとうございます。今回はですね、いよいよ最終回直前ということで、ここまでの放送をこの番組のプロデューサーを務めてくださったノビーさんと2人で振り返って語り合ってみたい、そういった企画を用意してみました。そんなわけでノビーさん、どうぞよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。どうもお疲れ様でした。じゃないな、まだ早いか
そうですね、もうちょっとあるんですよ
はい、
いやまずノビーさん、最初に言わせていただきたいんですけど、
はい、
ここまで本当に申し訳ございませんでした。
いやいや、こちらこそありがとうございます。なんかいろいろとね、あれですね、実験的な番組だったので、そうですね、意欲的なそうです、ね、トライをいくつもしていただいてありがとうございました。
いえ、ですからこうノビーさんには毎回毎回際どいこうジャッジというか、こう選択を強いるような形になってしまってですね、
大体拒否ってただけなので大丈夫です、はい、
野木さんが冷静に拒否ってくださったおかげで無事にここまで放送できましたそんなわけでですね、今回は第1回からちょっと振り返ってみようと思うんですけど、よろしいでしょうか。
はい、
振り返ること第1回、
うん
うん、こちらはですね、まずこう審査員特別賞の亮さんと一緒にスタジオに来させていただいて、
はい、
2人で収録 したんですよね。
つい最近のようですね、あれも。
そうですね、あっという間でしたね、この3ヶ月、ね、
でも年末か、去年ですもんね。
そうです、12月の末ですよね。
そうですよね、
そうなんですよ。
そうだそうだ、 時が経つの早いですね。もう3月ですもんね。
そうなんですよ。
そうです、
ラジオスターオールションの第5回も終わりまして。
終わりました。
そうなんですよ、来月からは新しいラジオスターの方がここで放送されるということですからね。
そうです、新年度、
新年度の、
うん、
ですからその第1回ではりょうさんにですね、せっかくお越しいただいたのでセーラー服を脱がされてっていうちょっとやばい歌を解説 してもらおうみたいな無茶ぶりをしてりょうさんにしていただいたんですよね。
そうですねいやこれは初回にしてはなかなかの衝撃でどうでしたね。
そうですか、
ね、はい、から3ヶ月大丈夫かなっていうのは。
そうですよね
ちょっと不安感には駆られましたけど、まだ大丈夫だったんでよかったです。
そうですね、でもだから第1回からのびさんにすごいいろいろ教わりまして、だから僕すごい台本書き書き人間だったんですよ。
はいはいはい、
第1回はもう一言一句まで全部台本書いて
書きましたね。
そうそうそうそう、でのびさんからそれはあまり良くないと。
そうですね、
うんうん、教わって
こ
う、
でも逆に第1回以外 特に僕何も言ってないと思います。
そうなんですよ、
はい、言ってないと思います。
だから逆に僕それ以降大丈夫かな大丈夫かなって。
大丈夫です
大丈夫ですか
大丈夫です
よかった、大丈夫だったんですね
むしろそのなんていうんですかね、今まで経験したことのない方がどういう表現をするかみたいなところが大事だったりもするので。
なるほど、
はい、なので本当に基本的にここは聞きにくいよっていうことだけクリアしていただければ、僕は内容的なところはあんまり言うつもりはなかったので。
あ、そうなんですね。
そうなんです、っていう感じですかね。なので話し方みたいなところもすごいゆっくりになられましたし。
あ、それはあるかもしれないですね、
は
い、
だからはっきり聞こえるようになったかなと思います、
最初はですね、僕も振り返ってみて、うん、えらい早口だったんですよね。
そうなん、でも緊張されてるから仕方ないんですけどね。はい、
そうですね、やはり、ただですね、言わせていただくとやはりこうあのノビーさんが目の前にっていうのはやっぱり
どのノビーですか。
いやいやいやいやいやいやいや。
どこにでもいるノビーです。
いやいやいやいや、僕のだから友達の方で、
はい、
アンディさん聞きましたよつって、
はいはい、
プロデューサーのノビーさん面白い方ですねって言ってたその翌日に、
はい、
アンディさん、あのノビーさんじゃないですかって言われて、
どんどん
いやボイシーでずっと毎回聞いてる、毎朝聞いてらっしゃるらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、
それはありがたい話ですね。
あのノビーさんじゃないですかみたいなね。
そうなの、あのノビーそんな、はい、どのノビーやですけど、は
い、でそのノビーさんと、一緒に番組やらせていただきまして、で第2回、この回でキングコング西野さんの件が NG になるっていう、流れがあってですね。
なんかそういうのがあったことさえちょっと忘れてました僕。
そうですか、
うん、そうでしたよね。もともとそういう企画ありましたよね。
そうなんですよ、はい、僕らがラジオスターオーディションのグランドファイナルでキングコング西野さんと バチバチやるぜとかっつって番組を始めて、うん、第2回で NC みたいな感じになった。
そうですね、それはちょっとすいませんって
、いやいやい
や、局としてすいませんっていう話を、いやいやいや、
これもね本当しょうがなかったと思うんですよ本当に、うん、でこういった、まあ、辛い選択を常にノビさんに押し付けるっていう、まあ、そういった番組だったんですけどでこの回で初めてノビーさんが登場されて、
はいはい、そうでしたね、
うん、いろんな、ま、質問を僕がぶつけるっていう話をしたんですけども、うん、このクイズだからノビーさんへの反響も結構すごかったんですよ。
ああ、うん、そうですか、
うん、やはり、うん、イケボだなとか、
いやいやいやいやややこしいやつやなと思われてるかもしれない。
いやいやいや、それはなかったです、それはなかったです。
西野さんとやらしたれよみたいな話になったじゃないですかこれ、ファン、それはね、ファンの皆さんとしては。
いや、西野さんに関してはもうだからラジオスターオーディション以外で行ってくれっていう声がたくさんですね。
なるほどね、
だから
個人としてね、
そう、僕もそのつもりでやらせていただきます、う
ん
う
ん
うん、
はい。
そうで、この第2回でいろんな提案を西野さんからいただいて、
うん、
でノビーさんに許可いただいて、
はいはい、
そっから走った企画がたくさんあるんですよね。
この番組内で許可取るみたいな動きが多かったですねこれね。
そうなんですよねとにかく
裏でやれよみたいな
、まあ、番組内で言った方がノビーさんも優しいかなって僕の打算もありました。
そもそもそんな厳しくないですよ
そうなんですよ、あれ第2回だからちょっと手探りだったんですよ、
はいはいはい、
そうなんですよ、で確かだからこの第2回で、
はい、
スタンド FM っていうアプリのライブをしながら収録をさせてくださいだとか、
は
い
は
い、
ありましたね、それついこないですもんねやったのは。
そうなんですよ、
はい、
あとは地方ラジオパーソナリティの方をお呼びしてお話を聞きたいとか、
うん
うん、そういった企画も、やらせていただくこととなりましたね、はい、そして第3回、
うん、
まあ、いろいろここからこう常連のリスナーさんが、まあ、決まってくるというか登場してくるんですよ、うんうんうん、
カラーがね、
カラーが、
うん、
こうエッチな投稿ばかりしたがる恋するうさぎちゃんさんっていうリスナーの方ね、
あの方は狙っているのか何なのかもうそういうカラーですよね。
そういうカラーですね。
うん、
そうなんですよ。
いや、すごいなと思います。人生経験がすごいなと思いました。
そうですね、人生経験すごく豊富な方なんだろうなと僕も思っています。
あの特定の分野の人生経験があって、
そうですね、ちょっとノビーさんに止められがちな分野の人生経験を、
そうですね、一部文言をカットさせていただくとかはあったと思います確か。
そうなんですよ、
はい、
結構ありましたね、
はい、
まあ、でも危ないラジオのリスナーとしてはさすがだなっていう。
そうですね、かなりギリギリのところを攻めていただいたと思います。ありがとうございます。
危なかったですね、
はい、
そしてこの回から北国夫婦さんという丸々な音声ですごく活躍されるご夫婦の方もご登場されたというところなんですね、
うん、
そして僕も突然にこの回から広島弁を使い始めると、
はいはいはい、
これはですね、実はだから僕も後でこう涼さんの放送を聞いたりしてたんですよ、
うん
うん、で1時30分からの涼さんの放送を聞いて、涼さんがすごい自由闊達に、
はいはいはい、
まあ、涼さんの地方の出身地方のイントネーションで喋る、
うん、
これがすごく楽しそうに聞こえて
なるほど
これはいいなって思ったんですよね。
まあ、涼さんの場合全編にわたってですけどね。
そうですね、全編にわたってですけどね、うん、
ちょっとさすがにちょっとねグッとくる時はありますけどね。
あ、確かに涼さんグッときたそうですよ。
グッときてますけど
それ知らなかったですね
ずっとそのイントネーションかいみたいな、まあ、いいんですけどね、はい、素敵です。
本当に涼さんカラーな素敵な番組だなと思ってます、はい、そうなんです。あ、それでですね、ごめんなさい、先ほどお話した北国夫婦さん、
はいはい、
まあ、ご夫婦でなぜか奥さんが旦那さんのことをお兄ちゃんって呼んでらっしゃるんですよね、
うん
うん、でこれがなんでなんだって僕ずっと疑問で、
うん、
番組中にこれなんでなんだよみたいなことを言ったんですけど、
うん、
そしたらなんとアンサーとして、
う
ん、北国夫婦さんからこういう理由ですって音声が届いたんですよ。
なるほど。
でこれまだ僕聞いてないんですけど、
なるほど、
ちょっと今から皆さんにご紹介いたしますので行ってみましょう。
行きましょうか。
北国夫婦さんです、どうぞ。
さあ、
はい、
はい、アンディさんにこの間、
はあ、
なぜお兄ちゃんなのかと、
はあ、言われたやつですね、
うん、
はい、
お答えしようと思います。
ほう知ってんの？
知ってんの？覚えてないんだね。
ないです。
はい、どの呼び方もしっくりこず、
はあ、
まさかの、
はあ、
じゃあお兄ちゃんでって私がめんどくさいなと思ってじゃあお兄ちゃんでって言ったのが、
は
あ、お俺それが一番抵抗ねえってなったから。
あ、しっくりきたんだ
そう、
あ、なるほどね。
あのほら彼氏彼女の時代に、
はい、
一応ほらなんて呼ぼうかっていう会話絶対あるじゃない、
はいはいはい、
でくん、
はい、
さん、
はい、
ちゃん、
はい、
なんたらたん、
はい、
どれもしっくりこなくて、
はい、
お兄ちゃんがね、
はあはあ、
で実際妹いるし、はい、お兄ちゃんが、
はい、
でお兄ちゃんの方が私より年上っていうのもあったから、
はあ、
呼ばれ慣れてると、
はあ、そうだね
っていうわけでお兄ちゃんになりました。
あ、そういう感じだったのね。
そうだよ。
あ、ただこれ僕も一個ありまして、
はい、
あのお兄ちゃんって呼ばれてたじゃないですか、
うん、
あのなるべくほらあの外ではそうやって呼ばないでって言ってたじゃない。
言ったね、
うん、なんでかわかる？
え、うん、だって目の前で引かれたじゃん。
お、そうだっけ。
はい、それ覚えてないのか。
覚えてない俺がただ恥ずかしいから言わないでって言ってたんだと
思う。違う、目の前で引いた人がいた。
あ、そうなんだ、
うん、でやめようかってなった。
あ、そりゃそうだよね、
うん、
俺も引くもん
おい
あ、すいません、ありがとうございました。北国ふぐさんの音声でした
これはな、要するにたまたまということですね。
たまたまということでしょうね
なるほど、
面白いですね。
あ、実はなんかいとことか兄弟とかそういうことじゃなかったんですね。
そういうことじゃないみたいですね。
なるほど
ね。うん、実際に引かれた人がいたっていうか、
いや普通引くでしょ
まあそうですよね、
うん、
まあ、夫婦っていうことを知っていたらもうそれはそうですよね
そうそうそうそうそうそう。
え、なんかちょっと
夫婦っていうのを知らなかった方が引くかもしれないですね。
なるほど、うん、
関係性的には。
あ、なるほど、うん、すごく仲が良すぎるなということですよね。
そうそんな兄弟おるみたいない
やーでもですね、独特ですけど本当にね、仲がいいのは羨ましいなというか、
うん、
うん、素敵なご夫婦。ごめんなさい、だからちょっと本番中なんですけど、
はい、
立ち入ったことを聞くんですけど、ノビーさんってプライベート
は
どういった感じというか、
は
い、全くプライベートが見えてこない方だから
いや、もう一般人ですよ、僕完全に。
一般人ですか。
一般人です。
ご家庭は。
あります、あります。
そうですよね、
はい、
夫婦仲は何を聞いてるか
普通じゃないですか。もうだって僕結婚13年とか14年なんで。
ああ、そうなんですね、
はい、うん、なんかそれにしたらまあ普通なんじゃないでしょうか。
なるほど、
はい、
なんかこんな素敵な声のパパいたらいいでしょうね
いや、まあ家でこんな声ではしてないですけどね。
本当ですか、
うん、
ノビーさんってプライベートと現場では声違うんですか。
いや、まあ声というかいろいろ、まあ当たり前のように態度は変えますよね、それはね。
あ、そうなんですね。
それはその嫁と仕事と同じ態度では接しないです
なるほどですね、はい、すみません、立ち入ったことを聞きました。
いやいや、全然立ち入ってないです
本当ですか、
はい、
じゃあ続いていきましょう。
はい、
はい、というわけでですね、第4回この回になると、そうそうそう、この回があの歌がですね、いつも危ない歌っていうコーナーやってるんですけども、
ありますね、
この回の歌が特に反響が強かったんですよ、
うん、
この回ではユリゲラーのムードっていう歌が流れてですね、うんうんうん、で僕自身もいろんな方から DM とかでおいおい大丈夫かみたいなこと聞いていただいたんですけども、特に一番反応いただいたのが、
うん、
ラジオスターオーディションでも一緒になったオリエッティさんっていう方がいらっしゃるんですけども、ボイシーパーソナリティの、
うんうん、
彼女の番組にお呼ばれしてですね、
うん、
ゲストとしておしゃべりした時にこのユリギラのムードっていう曲を流したよっていうお話をしたんですよ、
うん、
しかも大爆笑されてですね
うん、うん、
で実際にそのムードっていう曲もちょっと聞いていただいたりとかしたんですけども、
はい、
これをまあ全国放送のラジオで流すのはすごいねと
まあ、あんまなかったでしょうね。
そうですね、
実際は。
で僕ちょっとその曲が流れてる間のノビーさんをあまり見てなかったんですけど、
はいはい、
ノビーさん的にはあれはどういう捉え方でされたんでしょうか。
あ、まあこんな曲もあるんやなぐらいの感じですけどもそのなんていうんですかね、下ネタに走りすぎてなければ別に基本 OK と思ってるんですよ。
あ、はい、
とか、まあ、まあまあちょっと宗教っぽくはありましたけどね。
そうですね、
そうそうそうそう、
ね、あ、なるほど。
なので、はい、そんなにこうええっていう感じはでは思わなかったですけどね。
あ、本当ですか、
うん、
でも面白くはなかったと。
面白いかどうかっていうとどっちインタレスティングの方ですね、興味深いというか。
なるほど、なるほど。
まあ歌になってないじゃないですか、正直あれ。
そうですね、
だからそうそう、あ、こういうのもあんのねみたいな。
なるほど、
はい、
いただいた DM でですね、
はい、
ノビーさんの笑いのツボが知りたいっていう動きもあってですね、
はい、それはね難しいですね、質問としてね。
難しいですか。
なんでしょうね、自分でも分かんないです。なんかでも結構浅いですけどね、そんな。
本当ですか、
はい、変化球は求めてないです。なんか、
なるほどなるほど。
普通にサンドイッチマンのコントとか見て笑いますから。
あ、サンドイッチマンいいですね、
はいはい、
うん、僕も好きです。
あの至ってストレートですよ。
ストレートですね、うん、あーなるほどなるほど、まあ、ただちょっと変化球すぎてのびさんには刺さらなかったユリゲラーのムード
いやそういう意味で刺さった曲はあったかなって思
いますすいません今までですね10回ぐらいやったんですけどどれも刺さってなかったです。すいません、
まあ、だから夜遊びとかそもそも好きだったみたいなのありますけど。
あーなるほどなるほど、うん、そうですね
そうっすね刺さってる、まあまあちょっとノーコメントにしましょう。
わかりました、それではですねちょっとこのあたりで一回そのユリゲラーのムードっていうのがどんな曲だったのか、もう一回ちょっと少しだけ、皆さんにお聞きいただこうと思います。
そう言われるとかけたくないんですよね
お願いします。ユリゲラーでムードです、はい。というわけでお聞きいただいたのはユリゲラーでムードでした。改めて聞くとすごいですね
宗教的ですね。
宗教ですね、
はい、
心を虚しくして念ずるのみっていう、うん、ただそれだけがずっとこれ時間も長いんですよ。確かに7分ぐらいあるんですけど、うん、とてもかけてらんないんで今回は1分少々でお送りいたしました、はい。でじゃあちょっとお聞きしたいんですけど、
はいはいはいはい、
ここまでの歌の中でですね、のびさん的にこう夜にかける以外はそれほど刺さってないということでよろしかったでしょうか、ま
あ夜にかけるもあのすごくこうあのプライベートで聞くほどのあれではないんですけど、
うん
刺さってはないな、まあ、そういう聞き方をしてないからでしょうね。
まあそうですね、そういう聞き方していない。そうですね、
いい曲だなっていう聞き方はしてないですね。なんか
そうですね、ノビさん的にはやっぱりハラハラしながら聞いて
もらいたいと思います。そうですね、歌詞大丈夫かみたいな感じですかね。
なあ、その辺も含めて大変申し訳ございません。
いえいえいえ
まあそうなんですよ、まあ、いつもあの第5回になってくると、
はい、
青い果実っていう伝説の山口百恵さんの歌とかでですね、はいはい、流させていただいて、これはだから、まあ、今とはやっぱり随分違う感覚じゃないですか、
うんうんうん。
当時で言うとこうなんていうんですかね、こうちょっとはしたない言葉遣いをするだけでもハレンチである、
うん
うん、そういった歌詞が、ああそうなんだっていう、こうジェネレーションギャップとかも感じる歌だったわけなんですけども、
うんうん、
ノビーさんってだから昔の曲とかって聞かれないんですか？
あ、いや聞いてきてるんですけど、だからわざわざは書けないことが多いですけどね、ラジオでは。
あ、ラジオではということですね、
はい、うん、別に自分でもそのこの人布施明さんが好きでそういうのもないんで
なるほど、
はい、だから、なんでしょうね、あまり接しないですけど今改めて。
うーん、
でもまあチョイス的には結構その70年80年代のやつとかもありましたよね。そういう意味では
そうですね、
ちょこちょこね、うん、山口さんとか、
そうだから
筋肉少女隊とか、
そう筋肉少女隊ありましたね、うん、サボテンとバントラインっていう曲をかけさせていただきましたね。
まあ、おにゃんこもそうですね。
そうですね、おにゃんこなんかかなり古いだから、僕らは子供の頃っていうことですよね。
だからなんかそういうシンボルであるっていうのは知ってるんですけど、なんとなくおにゃんこっていうのは全くリアルタイムじゃないので、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
あの誰推しとかっていうのもないんですよ。
うん、まあ、それそれ
そうそうそうそう。
まあですから、まあ、僕の時代で大体同世代だと思うんで。
そうですね、だからあの人がおにゃんこ出身とかっていうのは知ってますけど、なんかそういうレベル感ですね。
そうですね、
はい、
まあ、そういった、まあ、感想をちょっと、
うん
うん、もらいながら第6回にお話を移すとですね、
うんうん、
この回で先ほどちょっと話題に出ましたスタンド FM でライブをしながら収録、これをさせていただいて、
ありましたね、
この回でもうのびさんにこう出演、まあ、していただいて、
うん、
もうのびさんの、まあ、質問攻めというか
何だったんでしょうねあれはね。
そうですね
アンディさんの番組でなぜか僕を出せみたいな。
すいませんそうなんですよ、途中からリスナーの方々がノビーさんの声もっと聞かせろ、アンディ黙れみたいなコールが起こってですね、
失礼
まあ楽しかったですけど、
ね、インパーソナリティですから
本当ですよ。
そうです。
でまあそこでノビーさんが、うん、まあ、主食がビールだと判明したと。
あ、主食がビールですね、はい、そうですそうです糖質は大体ビールからってます。
ノビーさんはですからもしかしたらなんですけど、ノビーっていうお名前も、
はい、
ビールと関連性が、
いや関係ないです。それは関係ないです。
すいません、
未成年の頃につけました。
大変失礼いたしました、
はい、残念、ナイストライです。
いえいえ、
はい、
すいません邪推でした。そうなんですよ、でもあれはちょっと面白い試みだったなと思ったんですけども。
あ、そうですね、なんか、うん、まあどういうふうにそれを意味付けするかみたいなところもありつつ、今までやったことはないですね、
う
ん、僕も。
そうですよね、
生配信は、はい、
ですから、次回、まあ、ラジオスターオーディションの、まあ、第5回王者に輝かれたのすけさんも、はい、スタンド FM 出身の方というか、まあ、
はいはい、
現在進行形でやってらっしゃるんですよね、
はい、
ですから、だから、まあ、同じ畑の方というか、
うん、
そういったことも含まれてのすけさんがどういった放送されるのかなっていうのちょっと僕もすごく興味深いんですけども、
まあ、でものすけさんあれですからね、あのサザン、
そうですね、
桑田佳祐さんラジオなんで、
うん、まあ、特化というか、まあ、サザンさんの、まあ、紹介をとにかくするっていう、
ね、そうそうそうそう、だからあの音源使えないじゃないですかスタイフ。
そうなんですよ、
うん、だから多分ね、うん、ライブ、まあ、やりようがどうなんだろうな。
あ、そうか、
はい、
そうですよね、だからライブしてもほとんどこうカットになっちゃうってことですね。
そうですそうです、だからちょっと聞きにくいかもしれないですね、そういう意味では。
うん、
どうでしょうか、
興味深く視聴させていただこうと思ってるんですけども、はい、そんなこんなしながら第7回、
うん、
この回 で、で僕のモノマネをしてくださる方もいらっしゃってですね、
あったなあれはクオリティ高かったですね。
あれは高かったですね、
うん、BGM どっから撮ったんやみたいな感じで、
本当ですよね、うん、まあ本当に完コピしてくださってありがたかった
です、
ね、はい、そして第8回、
うん
うん、長崎の FM の、パーソナリティ吉田真知子さんが来てくださった、
はい、
これはだからこう荒らせぶということで数十年にわたりパーソナリティをしてくださったっていう、うん、まあ、伝説級ですよね、その活動歴。
そうですね、
そんなに70近くまでされる方って結構いらっしゃるんですか。
まあ、まあいらっしゃいますよ。
あ、いらっしゃいますか。
はいはいはい。
へえ、そうなんですね。
それはあの多々いらっしゃいますが、
へえ、
あの、まあまあでもやっぱりそれだけ続けるっていうことはそれだけ愛されてきたっていうことなんですごいことですよね。
うん、そうですね、うん、あ、やっぱり結構いらっしゃるんですね。
あ、いらっしゃいますけど大多数の方は途中で辞められるので、
うん、
はい、あの70歳のパーソナリティが多いかというと多くはないですね。
うん、そうですよね、
はい、
すごく勉強になったんですけども、まあ、その対比として、第9回では逆にスタンド FM、
うん、
音声配信をしている、まあ、あかりさんという方に来ていただいてインタビューをした。
なんか僕は怖いとか言われたやつですね、
う
ん、
これ。そうですね、まあまあまあまあまあまあ、まあ、
もうね、怖いって言われがちなんですよ。
いやいやいや、でもですね、まあ、やっぱり立場的にプロデューサーの方ですからそれをねやっぱりちょっと萎縮はしますよね。
いやいやいやいやいや、ね、そんな普段プロデューサーをしてるわけじゃないんですけど、ずっと。
あ、そうですね、
そうそうそう、うん、
でやっぱりこうのびさんの番組ってすごくこう、ま、経済のことですとかすごい格調高いじゃないですか。
格調高くないですよ。
いやいやいや、
適当にベローンとし
ちゃってる。適当じゃないですか。
ベローンとしちゃってる。
ベローンじゃないですよ。まあ、でもこの番組で逆にのびさんのそういったフレンドリーな部分出せたんじゃないかなと、
はい、ありがとうございます。
僕は思っておりますけどね。
ありがとうございます。
はい、そんなこんなで、第10回なんと自宅で収録をすることになった、うん、
ありましたね。
で僕が怪しい本をいきなり紹介し始めるみたいなことをやったんですけども、うん、これは僕もっとカットになるかなって思ってました。
あ、なるほど、
はい、
これは、まあ、実はまあ編集はですね、りょうさんのところにもちょいでというあのみやたんがやってくれてるので、
はい、
彼女の独断なんですけど、
あ、やはりまずはみやたんさんの独断、
まずみやたんの独断です、うん、そこから僕が切りますので。
なるほど。
まあ切るところあんまないですけどね。
そうですよ、いや本当にだからここまでやってきて、
はい、
そんなに切られなかったなっ
ていう。ナイス、
本当にありがとうございます。
本当に二言三言だと思います今までも。
うん、
うん、
いや そういう温かい、まあ、お気持ちでですね、うん、この番組をずっと見てくださったのびさんのおかげで、うん、ここまで放送できたんですけども、
いえいえ、
まあ、そして第11回、
うん
うん、お寄せいただいた法律の穴などを紹介し、
うんうん、
まあ、法律のいろんな危ない知識が放送されてしまったということですね。
まあ、でもここはかなりコンサバに変わりましたよね。
そうですね、
うん
うん、まあ、やっぱりちょっと、うん、法律の話なんで、
そうですね、あんまり茶化しすぎると
そうですね、うん、しっかり、まあ、がっちり、まあ、足元を固めて話をしましたね。
素晴らしいです、
うん、そうですね、まあ、だいぶだから放送時間も押しておりますので、ちょっとまとめに入っちゃうんですけども、
はい、
うん、まあ、ここまで、放送、まあ、お付き合いいただいて、
うん、
まあ、まずですね、まあ、やはりのびさん的にこう危ないラジオ、
うん、
トータル的にはいかがだったでしょう。すみません、漠然とした質問で申し訳ないです。
いや、ちょっと始まる前はどうなることやらと思ってたんですよ正直、まあ、そりゃそうですよね。
そうですね、
そう、
はい、
で、まあ、すごいキワキワをめっちゃ攻めてくるかと思いきや、
はい、
アンディさんが思った以上に常識人だったので、これは、
ちょっと恥ずかしい
ですけど、そこはいいギャップでしたよね、
はい、
ただそのリスナーさんがむしろアンディさんを押しまくって、もっとやれもっとやれみたいになってるのが面白かったですね。
そうですね、
うん、
うちは毎回そのテイストなんですよ
はいはい、はい、
だからみんなにこう祭り上げられて、僕がこう危ないところに行っちゃうみたいな。
そう、だからこういう番組ってこうパーソナリティが煽って煽ってすることが多いので、
あ、そうかそうか、
立ちが悪くなることが多いんですけど、
なるほど、
そこのだから最後のちゃんとブレーキ駅のところはちゃんと心得てらっしゃって、
うん、
はい、そこはなんか新しいテイストだなと思いました。
ありがとうございます、はい、そうですね、うん、まあまあ、何か新しい道を一歩示せたらよかったなっていう、うんうん、
いや面白いです、
うん、ありがとうございます、
ね、ありがとうございます。
そうなんです、だから皆さんね、また来月から始まるのすけさんもきっと新しい道を、うんうん、踏み出してくださると思いますん で、
そうです、ね、
ぜひ引き続きこの枠でラジオスターオーディションをお楽しみください。
はい、ぜひ。
さあ、そんなわけで今回は総集編でお送りいたしました。のびさんもありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけでですね、いよいよ次がラスト、次回が最終回ということになります。最終回はね、何を話そうかなってずっといろいろ考えてたんですけども、まあ、ちょっと僕もこのラジオ放送をしながら状況もいろいろ変わったりとかしまして、まあ、いろんなことを発表させていただいたりする時間にしようかなとかも思ってるんですね。そう、まあ、この番組中にやっていた企画とかも一体どうなるのか。そうなんですよ、実はですね、第1回で伝説のハッシュタグやって相方を探したいっていう企画があったはずなんですね。昔、まあ、行き別れっていうか、まあ、別れてしまった幼馴染とお笑い芸人を目指していて、その相方が行方不明になってしまった、それを探したい、その相方さんは果たして見つかったのかどうなのか、それも最終回で発表しようと思っていますね。まあ、だから最後は全てバシンとまとめて、きちんとまとまるようにやっていこうと思うんですけど、まとまるかな頑張ってみようと思います。さあ、それでは次回最終回です。ぜひ来週お聞きください。またお会いしましょう。危ないラジオのアンディでした。
危ないラジオ、笑って明日も過ごせるように、危ないことは面白い。